狂乱。一。本来この席へ招かれていいわけであるが、孔明には玄徳が来たことすら聞かされていないのである。もって周瑜の心に何が潜んでいるか察することができる。帳の外から宴席の模様をうかがっていた孔明の気持ちは、まさに我が最愛の親か子が猛獣の檻に入っているのを覗いているような不安さであった。が玄徳はいかにも心安げに周瑜と話している風だった。ただその後ろには剣を握って守護神のごとく突っ立っている関羽が見える。孔明はそれを見て、関羽があれに自立しているからは、と少し安心してそっと屋外へ出ると、瓢然高岸にある自分の狩屋の方へ立ち去った。よもや孔明がついこの席の外に佇んでいるとも知らない玄徳は、周瑜との雑談の末軍事に及び、ようやく話も打ち解けてきたので、そばにいた露宿を顧みて、時に臣下の孔明が久しく御陣中に留まっておるそうですが、ちょうど良い折、これへ呼んでいただけますまいか、と言ってみた。すると周瑜がすぐ返事を取って、それは造作もないことだが、どうせ一戦は目前に迫っておること。曹操を破って後、めでたく祝賀の一へという時にお会いになったらいいではないか。と、すぐ話を脇へそらし、再び曹軍を打つ軍略や手配などをしきりに重ねて言い出した。関羽は主君のたもとを引いて、後ろからそっと目くばせした。そのことに触れない方がご賢明ですよ、と注意するのであった。玄徳もすぐ悟って、そうですな。では、今日のお杯もこれくらいでお預けしておきましょう。いずれ、曹操を打ち破った上、改めて祝賀のお喜びに出直すとして、と、うまく席を立つ気をつかんで別れた。あまりに鮮やかに立たれてしまったので、周瑜もいささか、まごついた形だった。実は、玄徳を酔わせ、関羽にもおいおい酒を勧めて、この道中を出ぬ間に視察してしまおうと、四方に数十人の剣士力者を忍ばせておいたのであった。それを、ついうまく座を外されてしまったので、合図する暇ますらなく、周瑜も、装甲と縁門の外まで見送りに出て、虚しく隠ればかり施してしまった。駒に乗って本陣を去ると、玄徳は関羽以下24人の従者を愚して、飛ぶがごとく高岸まで急いできた。と、水辺の洋流の陰から手を挙げて、ご主君、おつつがもなくお帰りでしたか、と呼ぶ人がある。見れば、懐かしや、孔明ではないか。玄徳は駒の背から飛び降りて、ああ、孔明か、と駆け寄り、愛抱いて、互いの無事を喜んだ。孔明は、その喜びを止めて、私の身は今、その形においては、孤高の危うき中にいますが、しかし、安きこと、大山のごとしです。決してご心配くださいますな。むしろこの先ともお大事を期していただきたいのは我が君の行動です。来る11月の20日はまさしく木の稲にあたります。お忘れなく。その日はご帰家長雲に命じて早船を出し、甲の南岸にあって私を待つようにお備えください。今は帰らずとも、孔明は必ず東南の風の吹き起こる日には帰ります。先生、どうして今から東南の風の吹く日がわかりますか。10年琉中の丘に住んでいた間は、毎年のように春去り夏を迎え、秋を送り冬を待ち、長江の水と空行く雲を眺め、朝夕の風を測って暮らしていたようなものですから、それくらいな観測は、ほぼ外れない程度の予見はつきます。お、 人目に触れないうちに君にはお急ぎあって。と孔明は主君を船へせき立てると、自分も骨年と呉の陣営のうちに姿を隠してしまった。二。孔明に別れて船へ移ると、玄徳はすぐ満帆を張らせて孔を遡っていった。進むこと50里ほど。彼方に一軍の船団が孔上に陣をなしている。近づいてみれば、自分の安否を気遣って迎えに来た張飛と船手の者どもだった。
ああ、よくぞ、つつがなく。
一同は無事を祝しながら主君の船を囲んで河口へ引き上げた。玄徳の立ち返った後、呉の陣中では周瑜が小中の玉を落としたような顔をしていた。露宿は意地悪く、わざと彼にこう言った。どうして都督には、今日の機会をみすみす逸して玄徳を生かして返してしまわれたのですか。周瑜は自分の不機嫌をどうしようもないと言ったように、始終、関羽が玄徳の後ろに立って、こなたが杯へやる手にも目を離さず睨んでおる。下手をすれば、玄徳を殺さないうちに、こっちが関羽に殺されるだろう。何にしても、あんな猛犬が盤についていたんでは手が出せんさ。噛んで吐き出すような返事であった。露宿はむしろ、呉のために彼の計画の失敗したことを喜んでいた。このことあってから、まだ幾日も経たないうちのことである。魏の曹操から書簡を携えて、江岸まで使者の船が来ましたが、との知らせに、通せ。しかし、曹操の直書か否か、その書簡から先に示せと言え。と周瑜は威迫にあってそれを待っていた。やがて、取り次ぎの大将の手から、うやうやしく彼の前へ一書が捧げられた。書簡は比較をもって封じられ、紛れもない曹操の信書ではあった。けれど周瑜は一読するや否表に激色を表して、使者を逃がすなとまず武士に言いつけ、書簡を引き裂いて立ち上がった。露宿が驚いて、都督、何とされたのですと聞くと、周瑜は足元へ破り捨てた書簡の断片を足で刺しながら罵った。それを見るがいい、曹族め。自分のことを関の大丞相と署名し、周都督に付するなどと、まるでこなたを臣下扱いにしたためておる。すでに十分適性を明らかにしている曹操がどう無礼をなそうと、怒るには足らないでしょう。だからこなたも、死者の首をはねて、それに応えてやろうというのだ。しかし、国と国とが争っても、相互の使いは切らないというのが古来の法ではありませんか。何の戦争に入るに法があろうか。敵士の首をはねて味方の士気を振るい、敵に意を示すは、むしろ先人の習いだ。言い捨てて、町外へ闊歩していった。周瑜は、そこへ使者を引き出させて、何か大声で罵っていたが、たちまち懸命一括首を打ち落として、従者、使いの従者、この首はくれてやるから、立ち返って早々に見せろ。と、友の者を追い返した。そして直ちに、船尾にかかれと、水陸軍へ渡って号令した。関寧を先手に、賞金関東を左右の両翼に。夜の四行に兵糧を使い、五行に先陣を推し進め、弩弓、赤砲を駆け連ねて、いざ来たれと待ち構えていた。果たせるかな曹操は、使者の首を持って逃げ帰ってきた随員の口々から、しかじかと周瑜の態度を聞き取って、今はと最後の保存を固め、水軍大都督の細胞、長院を召し出して、まず、周瑜の陣を破れ。しかる後に、 呉の全土を席巻せん、と言いつけた。江上は風もなく、四江の波も静かだった。時、建安十三年十一月、慶州降参の大将を船手の先鋒として、魏の大船団は三江を指して、徐々南下を開始していた。三、夜は白みかけたが、濃霧のために水路の視野も遮られて、魏の盲導も呉の大船人も、互いにすぐ目前に迫り合うまで、その接近を知り得なかった。
おう、敵の船だ、かかれ。
突如として、魏の兵船は押し太鼓を打ち鳴らしながら、白波を上げて五線の陣列を割ってきた。時に、呉の機関らしい一艘の三好に立って、海流の兜をいただいた一名の大将が、大音を上げて、魏船の操縦のまずさをあざけった。
慶州のカエル、北国のイタチどもが、人真似して軍船に乗りたる図こそ少子なれ。水上の戦とはこうするものだぞ。メイドの土産に我が働きを見ていくがいい。
と、船楼に駆け並べた弩弓の鶴を一斉に切って放った。宋軍のととく、西坊は、人もなげな敵の豪語に烈火のごとく怒って、自ら三好に行こうとすると、すでに弟の西君が、そこに立って敵へ言い返していた。
竜頭の漁夫、名はないのか。我は大都督の舎弟西君だ。遠吠えをやめて船を寄せてこい。人たちに切り落として漁服へ葬ってくれるから。
すると遠くで、
観寧を知らないのは、いよいよ水軍の潜りたる証拠だ。腰抜けな慶州ガエルの一匹だろう。太閤の水は、胃の中とは違うぞ。
ののしるや否、観寧は、自身赤土の鶴を引き絞って、ブンと放った。数個の石弾は、うなりを立てて飛んでいったが、その一弾が、西君の表を潰した。あっと両手で顔を覆ったとき、また一本の矢が西君の首筋に突っ立ち、姿は真っ逆さまに、三好を噛む狂乱の中に飲まれていた。まだ、厳厳相ましもせぬ戦の真っ先に弟を撃たれて、西坊は心頭に土器を燃やし、一気に呉の戦列を粉砕せよと声を枯らして鐘楼から号令した。もやはようやく晴れて、両軍数千の船は、じんじん入り乱れながらも、一層も余さず見ることができる。真っ赤に昇りいずる日と反対に、太閤の水は逆巻き、噛み合う国破白狼、叫び合う疾風飛沫。ものすさまじい共闘赤死の大決戦は、ここに展開された。細胞を乗せている機関を中心として、一体の渋滞戦列は、深く五軍の中へ進んでいったが、これは、水戦に暗い義軍の主力を、巧みに呉の観寧が、味方の包囲形のうちに誘い入れたものであった。頃を測ると、たちまち左岸から関東の一船隊、右岸から昌金の一船群、二手に白い水脈を引きながら敵の主力を捕捉し、ほとんど前後左右から鉄線石弾の烈風を見舞った。少々、帆は破れ、船は傾き、魏の船団は一つ一つ崩れ出した。戦場いっぱい明けとなって、船が人力を離れて波の間に間に漂い出すのを見ると、
それ、あれ!
と、呉の船は、その鋭角を敵の横腹へぶつけて、たちまちこっぱみじんとするか、あるいは飛び移って皆殺しとなし、それを焼き払った。こうして主力が叩かれたため、五人の船は全く個々に分かれて、岸へ乗り上げてしまうもあるし、打歩されて旗を下ろすもあるし、その他は、帆を逆島に逃げ出して、散々な敗戦に終わってしまった。観寧は、鐘鼓を鳴らして、船歌高く引き上げたが、戦が止んでも、
広濁な太閤の水には、破線の旗やら、焼けた火事やら、無数の獅子などが、洪水の跡のように流れていた。そのたくさんな戦死者は、ほとんど魏の将士であった。各とその日の戦況を耳にした曹操の顔色には、すこぶる穏やかならぬものがあった。
細胞を呼べ。副都督の長院も呼んでこい。
大喝、何が降るかと、召し呼ばれた二人のみか、自息の諸将もハラハラしていた。